長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
10月18日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。
はい、はい、
というわけで今月は、ここまであれですね、切れる私をやめたいという本をご紹介しておりまして、紹介してくれたのが冬月ミーナさんですね。
はい、
はい、で、今日集まってるメンバーとしては、たかしくん、たけちゃん、きりこさん、そしてトーマスともりちゃん、この6人で、読書会を開催しております。
はい、はい、
で3週目はあれですよ、噂のキネシ読書のコーナー
そうです ね、
キネシ読書はすごいですよね、うん、
なんかちょっと面白い感じになってきましたね。
ですよね。今日出会ったばっかりのこの本に、はい、本から自分の課題の解決の糸口を見つけちゃおうというすごい試み、ね、
は
い、
そうなんですよ。この本がね、ミーナちゃんの人生も変える、うん、でいただいた私の人生も影響されて、
そうですよね、
そして参加してくださる皆さんの人生にも何か今出会うっていうところのね、うん、部分からちょっとこう答えが出会える感じになるっていうところが面白いですよね。
面白いですよね。そうなんですよ、うんうん、ね、ぜひキネシ読書、はい、皆様も体験できる会が今用意されてますので、
はい、
不思議なキネシ読書会、
はい、
のりちゃんが開催しております。オンラインのイベントで毎月第 2、はい、土曜日、
第2土曜日の、はい、9時と14時から1時間ずつ
1時間ずつで、
はい、開催しておりますので、開催
中、本当、はい、お気軽にご参加いただけます。 Zoom でのご参加が可能ですので、はい、ぜひ皆様概要欄のリンクからお申し込みしていただければと思っております。
はい、
はい、本当不思議な体験ができると思いますよ、
うん、
はい、というわけでじゃあ今日のキネシ読書の会を聞いていただくんですけど、まずあれですね、切れる私をやめたいの本の紹介も聞いてもらいましょうかね。
ぜひ。
じゃあどうぞ。
どうぞ。
切れる私をやめたい。夫をグーで殴る妻をやめるまで。田草英子著。バンブーコミックスエッセイセレクション刊。母がしんどいの著者、田草英子が今まで誰にも言えなかった深刻な悩み。それは、切れること。あなたも家族や彼氏にこんなことしてませんか？頭に血が昇ってヒステリーを起こす。後先考えずに物を投げたり破壊したりしてしまう。泣き叫んでわめき散らしてしまう。イライラして暴言を吐いてしまう。怒りが抑えきれず、理性を取り戻した後に毎回自己嫌悪。私って本当にダメな人間なんだ。いいえ、違うんです。あなたは傷つきすぎているから切れてしまうのです。切れることに苦しんでいた私が穏やか生活を手に入れるまで。
はい、というわけでこんな本です。この本から、うん、参加者みんな何を受け取ったのでしょうか。ぜひ最後までお聞きください。はい、どうぞ
どうぞ。というところで、じゃあキリコさん余裕な感じなので、はい、よろしくお願いします。
はい、今の自分にとって気になっていることはっていうので、
うんうんうん、
私はね、もう好奇心があるので、
うん、
探求していくのがすごく好きなんだ、
うん。
なぜそうなんだろうっていうのをすごく探求するのが好きなんだけど、
うん、
だから深く行くのは好きなんだけど、
うん、
横の広がりはちょっと苦手っていうのがあって、うん、だから横の広がりってどういう風にするのかなっていうのは、
うん、
気になっているし、
うん、
そんなヒントがなんかあるといいなって思ってました。
うんうん、
で、気になるページから、
うん、
あ、ページから気になるフレーズっていうのは、うんうん、もう純粋にね、なんか体で感じてみてくださいっていう、そのなんか、その、まあ、これキネシでやってることと同じだけどさ、
うんうん、
やっぱり私もセッションの中でさ、うん、結構やっぱり体、それ、 体のどこで感じますっていうのは、よくね、あの、フレーズで言うんだけど、やっぱりすべては体が教えてくれてるっていうのを、どれだけ、あの、特別な人じゃなくて、一人一人がね、感じられるのかっていうのは、やっぱりすごく大事だし、そこはなんかあんまりこう、みんなには伝わってないことなのかな、なんて思ったから、ここはすごく気になったことです。だってやっぱりその行動しないと変わらないっていうことは、この肉体が全部その叶えてくれるわけじゃん。だからやっぱり体を自分の何を感じてどう動きたいのかっていうのはね、体から感じてみるのが答えになるんじゃないのかなと思う。
へ
え。で、どのように自分に生かし何をするかっていうのは、まあ、この人もやもやみたいなのを、その思考とやっぱり感情と体のつながり、こういうののなんか発信とかをね、もっと増やしていこうかなっていう感じです。
でもやってるよね。
まあやってはいるし、やってはいます。だけどやっぱりそこを、やっぱ当たり前だよねっていうぐらいにもっとみんなにこう知ってもらうっていうのは、頭が体を動かすじゃなくて、やっぱりね、頭だけじゃなくて、この体の方が領域としては大きいじゃない、無意識の。だからやっぱりそことやっぱりつながるっていうのは、圧倒的にこう、なんていうか、人生がね、うまくいくんじゃないかなという感じです。
すごい、はい。ありがとうございます。どう、みなちゃん、それ聞いて今。
なんか、いや、キネシがすごいってすごい思っちゃったんですけど。
ありがとうございます。まあね、でもキリコさんもね、ちょっとそんな感じで広がっていくと、ちょっと面白いかもしれないね。
はい、ありがとうございます。すごい。
じゃあ、たかしくんいかが？一等はじめに。
はい、ありがとうございます。僕はですね、一番今やりたいことっていうのを今研ぎ澄まそうとしてまして、僕結構やりたいことが山ほどある人間なので、選べないんですよね、今まで。ちょっと変に器用貧乏なとこあったんですけど、でもだからこそ今選ぼう。今年のテーマは、手放し断捨離なんですね。とにかく、手放すと。さっきのお母さんの話も実はそうです。3月に手放しをしてですね、ここで、セッションさせていただいてですね。僕の大きく4月から人生開けてるんですけど、そっからの3ヶ月で僕すごく自分の中で大きなやりたいことがすごく着々と今できてまして、で、その春頃にこれから今年やろうって決めたことをいよいよちょっとやりたいなってなった時に、ちょっと今、トーマさんはポッドキャストでいろんな方々のお話聞いてると思うんですけど、僕は自分の足を使ってですね、もう47都道府県全国行脚したいなっていうふうに思ってるんです。いろんな方にインタビューしたりとか、いろんなお話を聞いたりとか、つなぎ合わせたりみたいなことをすごくしたくて、それをちょっとやろうと思ってるんですけど、それを一緒にやってくださるこの仲間チームというか、パートナーの皆さんと、どういう距離感でこのお付き合いをしていくべきかなっていうことですごくちょっと考えてたんです。っていうのも僕どうしてもですね、どうしても入れ込んでしまうので、距離縮めすがちなんですよ。なので、ちょっとね、鬱陶しがられるところがあるんです、正直。がっつりやろうとしすぎて、スピード感とか温度感についてこれないことが多々発生していたんですよね。多分ちょっと感覚的に多分ミーナちゃんに近いものあるんじゃないかなって思うんですけど。で、やっぱりほどほどの距離感、やっぱりこの家族でもないし、友達とはいえビジネスパートナーとしての距離感もあるし、みたいな。そこすごく僕今悩んでたんですけど。で、今一番やりたいことは人間関係と距離感っていうところをどうしたいかっていうところでこれを見たんです。そしたらね、そこにあったのはご主人の、に対して怒ってる部分といいなと思ってる部分と両方を思い浮かべてくださいと。で、その座布団が2つあって、それぞれいいなと思ってるのと怒ってるのと、両方ご主人が座ってると仮定してくださいと。で、いいなの方のに自分が、ご主人が座ってると思ってるところに座ってみてください。要は体を重ねるみたいなんですね。同じところに自分を送ってところがあったんですよ。だから僕そのいいなの座布団に座ってみてくださいって、そこのセリフのところに対して僕はすごく感じるものがあったんです。で、それを、僕ちょうど、この1週間ぐらい、一緒にその全国回ってくれたりとか、協力してくれる人って一人一人になった時に、一番それを協力してくれそうな人と、めっちゃ話して計画とか今立ててるところだったんですね。 で、いろんなこと忙しく、夜中やっと電話できてですね、その人と話しながらですね、うとうと寝ながら話したんですよ。
うん、うん、
うん。LINE つなぎながら。うん、でも半分寝ながら喋って、で、向こうも疲れたねって言って寝ながらやってたんですよ。そしたらね、まあ、スピーカーの関係もあるんでしょうけど、自分の中でお互い喋ってるような感じだったんですね。僕も相手のこと、相手が僕の中から喋ってるように聞こえたし、うん、相手も、なんか、たかしくん、自分の中にいるみたいな感じがするって言われて、お互いそれを感じながら、なんか、まあ、眠いっていうこの感覚もあると思うんですけど、一体化してるような感じだったんですよ。それがすごく心地よくて、そこからなんかずっと眠いとか言いながら、なんか2時間ぐらい喋っちゃったんですね。そこにすごく不思議な感覚があって、あ、この人とは、この距離感を保っても大丈夫かもしれないなっていうふうに思ってたんですよ。まあ実はそれ昨日なんですけどね。昨日の晩なんですけど。うん。っていうのがあったので、うん、これ、このページ見てびっくりしたんですよ、僕。うん。だからそれを、まあ、この人は特にそうなんですけど、うん、周りの一緒にこれから一緒に組んでいくっていう仲間たちが複数候補がいる中で、うん、それぞれの役割があるんですけど、
うん、
そのチームをどういうふうに自分で、距離感作ってくなった時に、
うん、
まあ、この自分の中にその人がいるかのような感覚で一人一人と接していく、
うん、
でそこでの僕の感覚値、
うん、
この人とどのぐらい一緒にいたいかとかどのぐらいの距離でいたいかってことを一人一人それを同じようにやってみた時に僕の中の答えが出るのかなっていうふうに思ったので、うん、そう参考にさせてもらおうかなと思った次第です、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。みなさんどうそれ聞いて、
私もその似てるというかその共依存しちゃうんです、
うんうん、
相手に依存しちゃうんです、
うんうんうん、
でこの人がダメだって言ったら私もそれに従わなきゃいけないとか、なんか例えばのりこさんとめっちゃ仲良くなってもう大好き大好きってなったら、うんうん、大好きってのは恋愛とかじゃなくて人として好きってなったら、
うんうんうん、
この人がこう言ったんだからこうしなきゃになっちゃうんです、
うん、
でそれが多分同じなんだろうなって思っていて、
うん、
であのあれですか、そのいいなって思う方に座るっていうのは例えば A さん B さんとかがいてそれになりきるって感じなんですか。
このページだけだとちょっと前後みたいなの分かんないんですけど、
うんうんうん、
まあ多分ご主人が怒ってるご主人と、
うんうんうん、
いいなって思う両方、まあいいなって思うご主人に対しても多分気持ちがあるよねっていう前提なので、
うんうん、
好きなところ嫌いなところ両方あるねっていうようなことだというふうに受け止めたんですけど、僕はそれを、
うん、
まあ正直なところまだその人のことを割と最近知り合ってるので、
うん、
そこまでは知らないんですよ、
うんうんうん、
だから怒ってるとこは見たことないし、
うん
うん、なんですよ、うん、で僕の自分の結構人生経験上、うん、人間ってマイナスというか、
うん、
できないこととか、
うん、
ネガティブな部分っていくらでも出て、はい、出せると思うんですよね。僕もできた人間じゃないし、ダメなとこ山ほどあるんですよ。ズボラだし、時間守んない。まあ、時間、前、これ前約束時間遅れてて、申し訳、めっちゃ迷惑かけたことある。
い
かある
ん
ですけど
ね。
は
い、
春先にこんなことあるんですけど。っていうのをさっきドキッとしたんですけど。ダメなとこいっぱいあるんですよ。でも、僕は、何があっても僕だけは僕のスタンスとしては、人のいいところを見続けていく人間になろうと。
うん。
うん、その人に光を、うん、僕は見つけるっていう、うん、まあ僕は娘ユラって言うんですけど、
うん、
人のいいところを見つけて絆を結び合わせられるような子に育ってほしいっていうふうにつけたんですね、うんうん、僕もやっぱりそういう自分でありたいなっていうふうに思ってるので、うん、なのでこのいいなというふうに座るっていうのは僕の生き方でもあるなと思って、
あーなるほど、うん、なるほど、
そう悪いところを見ていくんじゃなくて、うん、いいなの方に座り続けて、うん、その人が僕にとってどうなのかっていうスタンスを取ったらいいのかなっていうふうに勝手に解釈したっていう、うん、そういう感じですね。
ありがとうございます。
納得みたいな。ありがとうございます。いいですね。じゃあ、たけちゃんいかがです？
はい、僕はまあ、ビジネスっていうか、
うんうん、
まあ、交流会をやってまして、うん、まあ、志のある葬儀社さんですとか、うん、葬儀周辺事業の方々を集めて、
うん、
お客様に紹介できる事業者を集めて、
うん、
僕はそのが、その僕に相談すれば、
うん、
僕の後ろにそういう人たちがいるよっていうような交流会 を今出てきたんですけど、
うん、
やっぱどんどんこうマネタイズしていきたいなっていうところのお話をこうしてたところを出てきたページが、
うん、
新しい突破口はここかもっていうフレーズが書いてありまして、 まあ、内容は、なんじゃこれみたいな、漫画の内容は、うん、ただなんかあの、グループセッションでこう分けられてるとこだったんで、そこから見たらなんだろう。でもそこの会場に新しくそのタブさんが足を踏み入れて、で、グループにこう分かれてるとこまでだったんですけど、その上の文字が、新しい突破口はここかもっていう、ここかもしれないか。うん、まあこれだから僕のその交流会きっかけで参加者が新しい突破口になってくれたらいいなっていう思いがあるのかなっていうところですね。そういうふうに自分で勝手に受け取って、でまあじゃあ自分の交流会はその突破口になるにはどうしたらいいのかっていうことを考えながら、ビジネスをどうやったら、ま、回るだろうか、まあちょっと嫌な言い方するとどうやったらお金払ってくれるだろうかっていうことで、ちょっと考える方向が見えてきたなっていうのが見えてきたなっていうか、こうやって生かしていこうかなと思っております。
素晴らしい、はい、じゃあ最後ミーナちゃんいかがですか？
はい、まあ、そんなに長くないかもしれないんですけど、私何が好きか分からなくて、でその本当に自分が好きなことをちょっと知りたいなって思って、で今ちょっと見ていただいたんですけど、やっぱりそのなんだろうな、このページでわーって思ったのが、私はこんなに変わったのにって書いてあったんです。そのフレーズがすごくビビッときて、変わったのに、でも好きなことができないとか、あともしくは苦手なことがもしかしたら好きに変わってるかもしれない、でやっぱりその私はそのさっきも言ったんですけど、これが好きだよって言った時に、それが親に認められなかった時に、これじゃダメなんだなとか、趣味を変えなきゃダメなんだなって思ってた節があったので、もしかしたらその好きを認めていい時期なのかなって思ったりして、で、どのように自分を生かして何をするかっていうのが、まあ、結構固定観念が私結構強くて、思い込みとかが強いので、その思い込みとかを捨てる時なのかなっていうふうに気づいて。エンカウント
というわけでお聞きいただきましたけれども、もう続々と課題解決してますね、はい、今週も。ねえ、
でもなんか今回印象的だったのは、キリコさんもタカシ君も、この体の感覚っていうところをね、とっても使ってるなと思って、まあ、キリコさんはもともと、まあ、キネショロジーをやっているから体で感じてみてくださいって、まあ、そのあたりがすごく得意というところはあるかと思うんだけれども、タカシ君もね、その、何昨夜のっていうところのエピソードを話してくださった中で、眠い中で、なんか自分の中で話してる、まるで、ようだったみたいな、お互いがお互いの、なんか声を自分からこう聞いているみたいな感じの話が。
すごいミーティングしてますよね、なんか。
ねえ。でも本当な、たかしくんググッと来るからね。ググッと来るから、多分本当にその距離感っていうところが、すごくこう、プラス、っていうところに働くとブワッといくし、でもしかして逆だったらっていうのが、まあ今日の彼の問いだったかと思うんだけれども、まあでも自分の中で本当に同じようにこうね、自分の中と本当になんか変な体を重ねるっていうのは変なイメージになっちゃうかもしれないけど、いいなっていうふうにこう思える基準っていうのは彼の中ではそこだよねっていうのが、はっきりこうされたかなっていうところがね。
そうですね。
で、また、たけちゃんとみーなちゃんは言葉をそのままこう、そっくり、新たな突破口はここかもしれない。とか、私はこんなに変わったのっていう、その一文をギュッと抜き出してきて、こう、自分がこう、たけちゃんの場合は勝手に受け取るっていうふうに話をしてくれたり、みなちゃんビビッと来たって、ビリビリッと来たって話をしてくださっていたけれども、なんか多分そういうふうな感じで自分の答えと出会って言ってもらえるっていう、ここが本当面白いですよね。
確かにね。
す
ごいな、キネシ読書。
ねえ。これ広まって広まって。
広まって、そうですよね。皆さんぜひ体感しに来てください。不思議なキネシ読書会、毎月第2土曜日の。 9時からと14時から開催しておりますので、はいはい、お申し込みフォーム概要欄にありますので、そちらからお申し込みお待ちしております。
はい、
はい、というわけで、じゃあ締めのお言葉お願いします。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、今月は切れる私をやめたい、こちらをプレゼントさせていただきます。
あ、そうだ、これプレゼントご住所入れていただけないと送れないので、ぜひプレゼント欲しい方は住所も入れてください。
大変、大変ね、それは、それはそうですね。
そうです。
サンタじゃありませんから、トーマス持っているね。はい。そういうところで、
はい、はい。お待ちしております。
よろしくお願いします。はい。では、偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それでは、また来週。バイバイ。
最後までお聞きいただき、ありがとうございました。ナレーションは、高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.